1月11日水曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半ではこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語。後半では娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーをお届けします。SNS、コロナ3年で明暗。TikTok 休診、LINE 停滞。新型コロナウイルス下の3年間で、SNS アプリに選別の波が押し寄せています。巣ごもり中のコミュニケーション手段として追い風を受けましたが、外出自粛ムードが緩むと LINE や Facebook の停滞が顕著になりました。一方でショート動画で人気の TikTok は利用者が急伸しています。景気の減速懸念で企業が広告出向先を絞る動きもあり、利用者獲得に向け各社は対応を迫られています。出社や在宅、働き方再定義。三井不動産ビルや NTT の挑戦。2023年は新型コロナウイルス下で進んだ働き方改革が新たな局面を迎えます。リアル出社が増える一方、普及したテレワークを続ける人もいます。単純にコロナ前には回帰せず、選択肢は広がりを見せています。働き方改革は場所選びにとどまらず、社員のキャリアや価値観の変容にもつながります。2023年、あなたはどんな働き方を選びますか？社会人は会社人にあらず、作家池井戸潤氏に聞く。企業に就職後に早期離職する若者が増えています。その中には組織の中で生きる厳しさに戸惑った人も少なくないでしょう。自分を見失わずに働くにはどうすればよいのでしょうか。銀行員の主人公半沢直樹が活躍する小説俺たちバブル入行組など、組織の中で生きる人物を描く作品で知られる作家の池井戸潤氏に聞きました。学ばない日本人にリスキリングを浸透させるには、デジタルトランスフォーメーションを起こすには自社ビジネスに精通した人間が不可欠です。外部人材が逼迫する中、スキル実装して育成する人材の内製化は避けられません。 IT 企業をはじめ、さまざまな企業が急ピッチで人材育成に取り組んでいます。ネットで素早く検索するコツ、除外・指定で的確に。各種のニュースや気になるキーワード、目的地までの経路、商品情報など、日常的な調べ物にネット検索は不可欠。使い方も簡単です。とはいえ、情報が見つからない場合の対処法も知っておきましょう。今回はネット検索の定番 Google 検索を例に、情報を素早く探すコツを見ていきましょう。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、国際入札。こちらチェックしておきましょう。財務省が国債を発行する際、証券会社や銀行、保険会社などの民間の機関投資家を対象に実施します。債券市場は、主に財務省が資金を調達するための発行市場、プライマリーと、その後に投資家や証券会社が国債を取引する流通市場、セカンダリーに分かれます。入札は発行市場の価格水準を決める重要な手法となっています。以上が今日知っておきたい用語、国際入札の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。続いては、娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーの時間です。このコーナーでは、今や市場規模およそ11兆円とも言われる日本のコンテンツ市場、エンタメ市場に関わる日経ニュースを取り上げご紹介します。今回は、2023年のサブスク動画分野の展望についてお話ししていきます。まずはこちらのニュースをお聞きください。近年普及が進んだサブスクリプション型のインターネット動画配信サービス、足元では新型コロナウイルス下での急拡大が落ち着き、競争は一段と激しくなっています。景気の減速懸念も逆風となる中、2023年の行方を占いました。2019年以降に参入した配信サービスのほとんどが収益面で課題を抱えています。北米を中心とする熾烈な競争で、 コンテンツの制作費やマーケティング費がかさむ反面、料金はユーザーが払える価格帯に設定せざるを得ないためです。一向に終わらない先行投資のフェーズに投資家はしびれを切らし始めています。ディズニーでは動画配信事業で四半期におよそ15億ドル、およそ2000億円の営業赤字を計上したことを鑑み、ディズニーの配信事業を生み出し軌道に乗せた人物を CEO に復帰させるといった動きも見られています。ネットフリックスは昨年10月に公開した株主への手紙で、競合他社の2022年の営業損失を合計すると100億ドルを超えるだろうと推測しました。自社は50億ドルから60億ドルの営業黒字を保てるとし、大きく成功する配信ビジネスを築くのは難しいと指摘しています。景気の減速懸念が強まる中、2023年は投資とコスト削減の舵取りが一段と求められます。各社がまず取り組み始めたのが広告の導入です。ネットフリックスは2022年11月にアメリカや日本などの主要国で、ディズニープラスは2022年12月にアメリカで広告がつくプランを選択肢に加えました。消費者に値頃感を示しつつ、広告収入を得ることで収益源を多様化する狙いがあります。また収益基盤が揺らぐ要因となる解約率を下げるため、メディア大手では傘下にある複数の配信サービスを組み合わせた割安なプランを揃える動きも広がります。一方、景気変調も相まってコンテンツ投資の見直しが進む可能性があります。アメリカのテレビ放送や配信サービスで見られる脚本のある英語番組数は2022年の上半期だけで357本に上り、これは2013年頃の1年間の本数を上回る水準です。配信向けの独自作が増えたためですが、過剰との指摘も出ています。またスポーツ中継との向き合い方も焦点になります。 IT 大手の参戦によりスポーツの放映権は高騰の一途をたどってきました。アマゾンが獲得した試合の放映権料は1年あたりおよそ12億ドルに上ります。日本でもサッカーのワールドカップを配信したサイバーエージェントのアベマが注目を集めましたが、アベマも赤字が続いています。投資に見合う効果を得られるか慎重に判断する企業が増えそうです。その一方で継続的な利用を促すため、スポーツ以外も含めたライブ番組のネット配信は一段と進むと見られています。その上で世界各地でのローカル番組への投資が一層重要になるとの指摘がなされています。アメリカの消費者は平均で 4.7 の動画配信サービスを契約しています。この数は2026年までに6を超えると予測されていますが、大手の伸びしろは限られます。成長を続けるにはアメリカ国外での拡大が不可欠で、多くの国ではアメリカで作られたドラマよりも自国の俳優などが出演する番組の人気が高いという状況です。投資に対するバランス感覚が問われる一年になりそうです。ということで、今回は2023年のサブスク動画分野の展望についてお話ししてきました。来週以降も様々なエンタメをウォッチしていきます。ヤング日経水曜日、おはようございます。望月こと真瀬智恵です。年末年始はいかがお過ごしでしたか？さて、2023年新しい年になりましたが、皆さんが今年やりたいことは何ですか？私はですね、ここ数年新型コロナウイルスの感染拡大が始まってから、なかなか美術館遠征、美術展に行くために関東関西など他の地域に行くっていうのができていなかったので、今年は改めてたくさん美術館巡りができたらなと考えています。昨年はイマーシブミュージアムや装いの力、伊勢園の日本史、ブルーピリオド展など、お仕事だとか何かのタイミングで東京などに行った時に気になっていたものに行ってみるといったことはできていたんですけれど、逃してしまったものも多々あったので、今年はたくさん楽しめるといいなと感じています。個人的に気になっているのは、4月から東京都美術館で開催予定のマティス展です。大胆な色使いと筆致の絵画が大好きで、 昔美術展で見た時に一目惚れして以来追っているんですけれど、今回の美術展ではいつか行ってみたいと考えているマティスが手掛けた南フランスのロザリオ礼拝堂に関する資料も見られるということで、とってもワクワクしています。日経のニュースによると、今回の年末年始期間の旅行者は合計で2115万人と、新型コロナウイルス禍前の2019年度と比べておよそ7割の水準だったということです。円安や燃油高といった向かい風の吹く海外旅行を中心に回復途上とのことですが、2021年度と比べると300万人ほど、 17% ほど増えました。今年2023年には航空需要がコロナ前水準に回復するとの見通しもあり、また4年ぶりにインバウンド需要の盛り上がりも見込まれるなど、コロナ前の生活がどんどんと戻ってきて、コロナに気をつけながらいろいろなところにもっと行きやすくなるのかなと個人的に考えています。皆さんは今年どんなところに行ってどんなことがしたいとお考えですか？よかったらコメント欄で教えてください。さて、先週先々週もたくさんのコメントありがとうございました。りょうたくん、たくのみコーヒーさん、ねれさん、ねこうじチャンネルさん、ゆたぽさん、ともこさん、たかぴろさん、笑顔のまさまささん、松笠九郎さん、まぶさんから、インタビューやニュース、エンディング、エンタメウォッチャーについてなど、様々なコメントをいただきました。今週もぜひぜひコメントを寄せください。さて、ヤング日経水曜日お別れのお時間です。今日もヤング日経をお聞きくださりありがとうございました。お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。また、このチャプターのリンクから、ヤング日経のツイッターのフォローをお願いします。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしています。次回の放送は明日木曜日、担当は佐藤かな子さん。次回もぜひお聞きください。それではあなたと作るヤング日経、今日のお相手は望月こと真瀬智恵でした。素敵な水曜日をお過ごしください。